こんにちは。公明党、公明自由会派の桜田秀夫です。はじめに、今年度をもち退職されます職員の皆様におかれましては、長年にわたり、市政あるいは市民サービスにご尽力いただき、心より敬意と感謝を表する次第でございます。今後も、当市の発展のために、豊富な経験からのご助言、ご指導をよろしくお願い申し上げます。それでは、陸奥市議会第259回定例会にあたりまして、一般質問させていただきます。市長をはじめ、理事者の皆様には、明快かつ前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。質問の1項目目は、児童虐待についてです。昨今、全国で児童虐待のニュースが後を絶ちません。つい先日も、八戸市で5歳の少女が虐待により亡くなったとの事件がありました。報道では、警察などから2度の通告があったにもかかわらず、児童相談所は1回の面接で指導を終えていたとあります。厚生労働省によると、昨年全国で児童虐待対応件数が約4万件、そのうち死亡事例が約50件、毎週一人の尊い児童の命が虐待により奪われていることになります。そこで、当市の令和4年度、虐待相談件数と対応状況についてお知らせください。また、少子化が加速する現代社会の中で、その現場の対応によって、未然に幼い命を守ることができたと思いますが、市長のご見解をお伺いいたします。次に、質問2項目目、高齢年齢者の再就職支援についてお伺いいたします。日本の人口は2008年をピークに減少に転じているが、今後その減少の幅は大きくなると見込まれています。その背景には、高齢者数の伸びの鈍化と、64歳までの人口減少の加速がある。2020年以降、5年ごとの人口増減率を年齢階級別に見ると、65歳以上の増加率の幅よりも、20代から64歳の減少率の方が大きくなっていく。これを高齢化率の推移は、1990年に 12.1% であった全国の高齢化率は、2019年までの間に 16.3 ポイント上昇して 28.4% に達し、平成の時代は急激な高齢化が進行した30年間にであった。他方、国立社会保障人口問題研究所日本の将来推計人口によれば、2040年の高齢化率推計は 35.3% と、2019年からの上昇は 6.9 ポイントにとどまると見込まれている。こうした結果、2040年には20歳から64歳までの人口が人口全体のちょうど半分を占めるまでに減少すると推計されます。団塊の世代はすでに高齢期に入っており、その子ども世代として第二次ベビーブーム、1971年から1974年の間に生まれた団塊ジュニア世代は、2030年代後半から高齢期に入っていく。こうした人口の多い世代が高齢化する一方で、第三次に相当するベビーブームは起きなかったため、2040年の人口ピラミッドは高齢期に膨らみを持った。縦に 細長い形となりました。こうした人口構成となった社会において、年齢のみで支える側を区別し続けることは、社会の継続可能性の観点から厳しい面があると予想されます。そこで、当市における60歳以上の就労者数の現状をお知らせください。質問の3項目目、お悔やみコーナーの設置についてお伺いいたします。ここ数年で全国の自治体に広まった親族が亡くなった際の行政手続きを集約した窓口。お悔やみコーナーとは、親族が亡くなった際の行政手続きを集約した窓口ですが、同居していた家族や大切な方を亡くし、悲しみの中にいる遺族の方々にとって、死亡、相続に関する手続きは大きな負担となります。心理的な負担に加え、複数の部署をまたぐ慣れない申請や、変更届などの手続きの煩雑さについては容易に想像できます。死亡届の各種手続きをご遺族に寄り添って、案内をするとともに、複数の窓口での手続きを一度に行う、ワンストップサービスにより、遺族の負担軽減と市民サービスの向上を図る窓口です。2019年度までは全国で16を数えるほどでしたが、2020年度は169自治体まで急増。全国の市町村と特別区の総数は1718ですから、実に日本の1割の自治体が導入していることになります。急増の背景には、全国的な少子高齢化や死亡数の増加などの影響も考えられます。当市において今後どう多子社会のニーズに向かっていくのか、ご見解をお伺いいたします。以上で壇上からの質問とさせていただきます。
市長、
桜田議員のご質問にお答えいたします。まず児童虐待についてのご質問。児童虐待相談件数と対応策についてお答えいたします。市が対応した令和4年度の虐待相談件数は15件となっております。児童虐待の対応策といたしましては、未然防止、早期発見、早期対応が重要であると認識しております。市では、妊娠、出産、子育て期を切れ目なく支援することにより、児童虐待のリスクを軽減し、必要な支援を早期から提供できるよう、スマイルキッズオフィス、にっこりっこにおいて相談支援体制の充実に努めております。また、児童相談所との連携を図るとともに、必要に応じて関係機関で構成するむつ市要保護児童等対策地域協議会において、支援が必要な妊産婦や子どもに関する情報共有、支援方法の検討、協議を行い対応しております。さらに、虐待に関する相談を受理した場合は、調査、情報収集およびリスクアセスメントを行い、子どもの安全を最優先に迅速かつ慎重な対応に努めております。次に、児童虐待についての私の所見を述べさせていただきます。児童虐待は、子どもの心身の成長や人格の形成に重大な影響を及ぼし、子どもの人権を著しく侵害する行為であります。虐待等の権利侵害に苦しむ子どもを救済し、子どもの笑顔を守りたい、その思いを形にすべく、本定例会に移し、子どもの笑顔真ん中条例を上程いたしました。本条例では、 子どもを権利の主体として認め、子どもの権利を保障するための市の責務、保護者等の役割のほか、子どもの権利に関する相談員の配置や、子どもの権利救済のための子どもオンブズパーソンの設置を定めております。これまでの未然防止、早期発見、早期対応に加えて、子どもの権利保障に関する取り組みを推進することにより、子どもの笑顔を守り、児童虐待への対応強化に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、高年齢者の再就職支援について、およびお悔やみコーナーについてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
経済部長。
高年齢者の再就職支援についてのご質問、60歳以上の再就職支援についてお答えいたします。まず、当市における60歳以上の方の就労者数の現状についてでありますが、国勢調査によりますと、平成22年が4784人、平成27年が5644人、令和2年が6127人となっており、増加傾向にございます。市といたしましては、今後生産年齢人口の減少が推測されますことから、地域社会の活力を維持するため、健康で働く意欲のある誰もが年齢に関わりなくその能力を十分に発揮し活躍できるよう、定年制度に関する法改正の動向を注視するとともに、国県および関係機関と連携し、再就職支援に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
民生部長。
お悔やみコーナーについてのご質問にお答えいたします。お悔やみコーナーの設置につきましては、設置している自治体を視察するなどして、これまで検討を重ねてまいりました。お悔やみの手続きに関しては、主に市民課および国保年金課における申請となっておりますが、当市では寮課が隣接して配置されていることから、利用者の皆様にとりましては手続きの流れはスムーズなものになっております。さらに庁舎のワンフロアという特徴を生かし、正面玄関付近に市民サービスに関連した主な窓口を集約配置しており、他市と比較しても庁舎内の移動が非常に少なく、またお客様の身体状況等を配慮して、手続きに関係する部署の担当者を同席させるなどの対応を取っているところであります。お悔やみ窓口は自治体ごとにさまざまな形態がありますが、国保、年金、後期高齢の担当が一箇所の窓口で交代で対応し、それ以外の関係課へは職員が案内して、ご遺族に巡回していただく運用が多く見受けられますので、当市はすでにお悔やみ窓口の機能を満たして対応を行っているものと認識しているところでございます。また申請手続き等に関するお客様の不安を解消するため、本年度お悔やみハンドブックを新たに作成し、市役所内でのお悔やみに関する手続きの詳細や市役所以外の機関において想定される手続きについても掲載したものとなっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
桜田肥料議員。
ご答弁ありがとうございます。それでは、再質問させていただきます。児童虐待について再質問させていただきます。相談の種別の内訳と、今後の対策についてお知らせください。
子ども未来部長。
はい、お答えいたします。まず令和4年度の虐待に関する相談件数の種別についてでございますが、ネグレクトが2件、心理的虐待が13件、 身体的虐待と性的虐待は0件で、心理的虐待が最も多くなっております。次に、児童虐待に関する今後の対策についてお答えいたします。今後の対策といたしましては、これまでの未然防止、早期発見、早期対応に加えまして、子どもの権利保障に係る取り組みを推進するほか、令和6年度に子ども家庭センターを設置し、組織体制の強化を図ることとしております。当市におきましては、児童虐待等に対応する子ども家庭総合支援拠点と、母子保健に対応する子育て世代包括支援センターを一つの課に集約し、連携して対応しているところですが、これを一体化した子ども家庭センターを設置することで、母子保健と児童福祉の両機能の連携がより一層深められ、子育てに困難を抱える家庭に対する切れ目のない支援体制が強化されるものと考えます。これらの取り組みにより、引き続き児童虐待防止に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
桜田秀夫議員。
ありがとうございます。現状では虐待の対応は複雑で難しいものと考えます。児童相談所の判断ミスや関係機関との連携不足が指摘されるたびに機能や体制は過去を振り返ると見直されてきました。また通報の増加もあり、全国の児童相談所が子どもの虐待について受けた相談は22年度に約21万9千件と過去最高に上りました。児童相談所の業務が逼迫している現場も増加傾向にあります。子ども虐待とは親に関わる保護者が子どもの世話をせずに放っておいたり、子どもの体や心を傷つける行為などを言いますが、たまたま起こったような事故ではなく、しつけの程度を超えるようなことが繰り返され、子どもの心身の発達を脅かし、心理的に大きな傷跡を残します。国は対応に当たる児童福祉士の増員を進めるが、その現場によって経験の浅い職員も多く、資質の向上や待遇改善も含めた抜本的な体制の強化が欠かせないと考えます。子どもや保護者の様子異変を感じた場合、児童相談所虐待対応ダイヤルいち早く189に電話することや、保育所等や学校と放課後児童健全育成事業の仲良し会の支援員との情報共有、また病院、児童相談所、警察との関係機関と連携し、乳幼児から児童、生徒の状況把握を地域、社会全体で見守っていくことが大切だと思います。今後とも、切れ目のないご支援、またよろしくお願いいたします。再質問、2項目目になります。60歳からの再就職に向けた市の取り組みについてお知らせください。
経済部長。
はい、お答えいたします。60歳以上の方の再就職支援に向けた市の取り組みということでありますが、まず市役所本庁舎内に設置されておりますジョブカフェ青森サテライトスポット6つの方にハローワークを設けていただいておりまして、求人情報の閲覧ですとか、ハローワーク6つの職業相談員による職業相談等のサービスを、利用いただいて、おりますほか、市の公式 LINE アプリのメニューボタンの方に、ハローワークインターネットサービスを掲載しておりまして、休職中の皆様が地域の求人情報にアクセスしやすい環境を整えてございます。また国におきましては、 高年齢者の雇用を促進するため、60歳以上の高年齢者を雇い入れた事業主に対する、特定求職者雇用開発助成金などの各種支援策を講じておりますことから、主といたしましては、ハローワーク等の関係機関と連携し、制度周知に努めている、ところでございますので、ご理解賜りたいと思います。また、これらの取り組みに合わせまして、高年齢者雇用安定法の趣旨に基づいた、基づいた施策として、公益社団法人、むつ市シルバー人材センターの運営費等の一部を、助成しておりまして、高年齢者の就業機会の増大を、図っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
桜田秀夫議員。
ご丁寧な、答弁ありがとうございます。とここでですね、全国に先駆けて、高齢者の就労や社会貢献を推進している、推進していて、100人以上の新規雇用を生み出すなどの大きな成果を上げている、自治体の実例をですね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。兵庫県の淡路島の南部に位置する人口4万2000人の南淡路市は、65歳以上の就業率が全国平均 25.1% に対して 41.5% と、全国でもトップクラスのシニア世代の就業率を生み出している。その要因の一つが、2017年度からスタートした高齢者等元気活躍推進事業。この事業は4つの柱からなり、1つは有償でのボランティア、2つシニア向け雇用の創出、3つ就労支援講座、4つワンストップの相談窓口で、働き手となる生産年齢人口、15歳から64歳が減少する中ですが、シニア世代の労働力を活用することで人手不足解消へつながることが狙いとなっております。また有償ボランティア思いやりポイント制度は、市の認定するボランティア活動に参加した60歳以上の市民に対し、商品券と交換できるポイントを交付するもので、絵本の読み聞かせや傾聴ボランティアなどは1時間あたり400ポイントが付与され、1000ポイント単位で1000円分の商品券と交換が可能となっております。本年1月末までに331人の市民が同制度に登録して公表とのことです。またシニア向けの雇用を開拓する働くシニア応援プロジェクトでは、官民が連携して高齢者が無理なく柔軟に働ける雇用環境を整備し、市内39事業所で102人が就労し、大きな成果を生み出しています。同プロジェクトの特徴は、高齢者の働きやすさを重視した新たな就業形態と業務内容の開拓にあると。で、一方、働きたい思いはあるが、まだ自信がないという方には、履歴書の書き方や面接の振る舞いなどを教える講座を開設しております。市が就労に向けた準備を手厚くサポートしたり、毎月開催するシニアの障害活躍総合相談窓口で高齢者雇用に関する相談を受け付けたり、就労までトータルで支援するということでした。で、さまざま、こういう、ワンストップ化だとか、また、今、デラックスなんかも、だいぶ進んできてますけども、そういった、部分で、業務内容として、その市民の、より良い、サービスの向上が求められている時代になってきておりますので、先ほど奥山 窓口の件も部長からご答弁いただきましたけれども、今後どういう時代の流れが来るか分かりませんので、そういったその実情に合わせて、また市の、市民の方からの声をしっかりこの市政に届けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で私からの質問を終わります。